タイニーハックエクスプレス。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集長の遠藤です。こちらの番組はタイニーハック、つまり小さなライフハックを紹介する番組です。ライフハッカー日本版の記事から行きや帰りの電車で聞きたくなる仕事に役立つライフハックを音声版としてお送りします。今回一緒にタイニーハックを紹介してくれる仲間はこちらです。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集部の丸山です。よろしくお願いします。
こんにちは、ライフハッカー日本版編集部の田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございますではなくて、聞いてる方には、年初2回目ぐらいの記事なんですかね。ライフハッカーは実はですね、ビッグイベントがありましてね、じゃじゃん、リニューアルをしました。わーあの読者の方にはね、ぜひたくさん見ていただきたくて、表示がすっごく早くなったりとか、あのキーワードからこう読みたい記事にたどり着ける機能みたいなものがついてたりですとか、今ですとホットキーワードの欄に Google 仕事術って書いてあって、人気 の Google を使いこなした、まあ、仕事のハックがまとめてあったりですとか、あの読みやすくなっておりますので、ぜひまたご感想ご意見などもお寄せくださいっていうのと、編集部はこのリニューアルの裏のいろんなバグ取り的なこととか、はい、バタバタしていて、サイトがもっともっとこれから変化もして良くなっていきますので、どうぞ楽しみにというお知らせでした。はい、で第1回の扱う記事が、マイクロソフト CEO の語る才能や経験よりも重要な力という記事です。今日はあのさっきこれ入ってくる前にというか、ちょっと打ち合わせしてて、今ね、あのそうそうたる企業の CEO がみんなインド人だよね的な感じで、この人もその一人なんですけれども、はい、マイクロソフト CEO の語る才能や経験よりも重要な力、これはヒロさん、田中さん、これあれですよね、
あれですね、共感力ですね、
うん、
先ほどちょっと編集部でハモった共感力、
共感力
まあでも共感力はもう本当ビジネスパーソンであればというか、まあまあ人間関係においてもそうですが、あの仕事という文脈においてやっぱり一番人が何を欲しているかとか、どう思っているかっていうものは全ての発端なので、この方が言うイノベーションに最も必要なものは共感力というのはもうその通りであるというしかないというところかなと思いますが、
すごく普遍的な能力というか、何でしょうね、バリューっていうか、普遍的な 人間の中に絶対必要なものって感じですよね。
なんかどうやって磨けばいいのかわからないけれども、一生懸命磨いてきていることの一つですよね。
確かに
自然にできるようになる何か、この記事ではどうやって共感力つけるのってとこまではあんまり書いていないんですけど、なんかやっぱ人のことを見てるからこそできるとか、自分のことだけ考えてると多分共感ゼロじゃないですか。
ゼロゼロ。
そこの何、人はどう思っているのかをもっと具体的に前向きに捉えた力なのかなっていう認識ですね。
なんかそれで、まあ、私たちあの共感力あるのないのみたいな話してたんだけど、まあ、取材をするとか、あと読者の方がどんな記事を読みたいと思ってるんだろうかとか、あとは取材先の方のインタビューしてる時にお話に共感しながら聞くとか、まあ、あとマネージャーだったらチームのメンバーの話を聞くだったりとか、これめちゃめちゃ大事だよねって話してて、あと他の仕事にもね、マストなあれあのスキルだよねっていうふうにも話してたですよね、
そうですね、あのどの仕事にも必要だと思いますし、あと個人的に思ったのは、その、まあ、共感力大事って、まあ、多分誰もがどこかで思ってるんですけど、なんかこうふとすると忘れちゃう時があるというか、こうすごく仕事が忙しかったり、ストレスフルだったり、なんかちょっと追い詰められたりする時に、やっぱ視界が狭まることっていうのは結構あって、そういうところに立ち戻るところ共感なのかなっていう、その大事なんだけど、案外そのふとした瞬間に忘れちゃったりとか、ちょっと迷った時に立ち戻るところが共感するところなんだなって いうことをちょっとこの記事を読んで、うんね、あの忘れないようにしようと。そう大事なんだけど、ね、どこかで感謝とかもそうですけどね、なんかそういう大事って分かってるんですよ、人に対してのそういうものっていうのは。でも余裕がなくなった時に、うん、なんかどうしてもちょっとこう
分かる
欠けてしまうことがあるので気をつけないとなというのも思いましたね。
確かに感謝ビーム出してると共感できそうね。
そうですね、どっちも大事ですね。なんか年齢を重ねるほどに共感力が減っていく方ってたまにいらっしゃるじゃないですか。もう自分の話だけになっちゃうみたいな。
あ、
それって共感してないからそうなるのかなって今思ったので、共感力ってなんかもう書いとくぐらいしとかないと忘れてしまうなと思って、
貼っとくみたいな、
貼っとく共感力って貼っとくぐらい、
そうそうそう、
しないともしかしたらできなくなりそうって今ちょっと不安に思いました。
年取ってくる。
そうそう、
いやあの昔ちょっと思い出したんですけど、うん、独身の時に、うん、共感じゃないんですけど、
はい、
あの気をつけておきたい言葉を自分の部屋にペタペタ貼るっていう癖があって、
独身の時に
すごい意識高い。
いやだってそのいやだから結婚とかするとできないから、あの一人の時に感謝とか書いてペタペタ貼ってた。あと他にも何か何書いてたかな、何か書いてたんですけど、う
んうん、っていうことをしてたなと。
いやでもそれで、うん、あの当時付き合ってた今、うん、妻の、うん、当時の彼女が来て、うん、本当にこういうのはやめた方がいいって、うん、引くよ私だからいいけど普通引くからみたいな。
でも引かない奥さんでよかった。
いやいや、あの妻は引いてました。
あの引いたけど、だから許容してくれた。
あの絶対あの結婚するときに、うん、絶対に貼ってくれるなと。
貼らない。
そういう釘をしっかり刺されましたので、
うん、
はい、
面白い。
じゃあ今その感謝とか共感とかそういうのどこに書いてんの？
心の
付箋。
忘れないように。そう忘れない。でももうそうしてないとね。だからさっき言ったほら、テンパってる時とか急いでる時とかやばい時とかに共感力、あのもう忙しい時に営業の方の言ってることに全然共感できない時とかありますよね。今それどころじゃっていう自分になっちゃう。心も狭くなっちゃう、視野も狭くなっちゃうみたいなのはありますよね。わかりました。でもまあまあそうそうそう、あのいろんなシーンでこれとっても重要なんですけれども、磨く方法って何かありそうかしら。何か意識してることとか使い方とか何かありますか、皆さん。共感力仕事の中で、チャンネルがいっぱいあって、うんうんうん、取材の時、スタッフと喋る時、いろんなシーンで共感力って、あとクライアントのヒアリングとかもありますよね。
テクニックとしてはいくつか多分はありますよね、
うんうん、
本当にまずは人の話を聞く、その、変なちゃを入れないというか、
うん、
そういうけどこうじゃないとか、うん、そういうつまり自分のなんかあれを入れずに、うん、まずは相手の言わんとすることを全部聞くとか、
うん、
あと相手の名前をなるべく呼ぶようにするとか、 あとなんか、うん、たまにミラーなんとかっていうんですかね、うん、相手と同じ動きをすると相手が自分と共鳴してくれてるように感じるから、うんまあ、この辺インタビューテクニックですけど、
うん、
あのなるべく共鳴するとか共感するようにすると相手が気持ちよく話してくれたり、あのっていう部分がある、うんまあ、なんかそういう
テクニック
ですね。
でもヒロさんそれでさ、取材先の先生にさ、あなたみたいなくらい記者は初めてですみたいに言われたことあるじゃん。
すごい。
ありましたっけ、
うん、あったあった。あってほらその後ほらあれがあれでってあったじゃん。
あれがあれでいろいろ。
でもだからその場はもうめっちゃ共感しまくれたですって、うんうんうん、受け取ってもらったわけです
よね。そうですね、取材するときは本当にもう、うんうん、
共感しかないです
ね。ない、
うん、なんかなるほどってずっと言うんで、今また共鳴しちゃった。
共鳴しちゃった。
なるほどはよく普段言わないですけど、
めちゃくちゃ言います、
ね、取材行くとね、なるほど多いですよね。
なるほど、
勉強になります。
そう、うん、あ知りませんでしたっていう、うん、
へ
言ってることは多い気がします。共感ですかね、あれも。
いやでも共感だと思います、うんうんうん、相手がおっしゃってることに、うん、あのすごく理解できます、うん、その通りですねっていう、うん、まさに共感だと思う、
うんうんうん、じゃあもう共感力全開ってことだよね。
取材は全開ですね。
取材の時に共感しなかったら
もうちょっと何もなくなってしまいますよね。
相手そうはおっしゃいますがとか言ったら
しかしみたいな。
なるほど。一方でじゃあちょっとこう共感ボリューム縮める時とかもありますか。
そうですね、あのだから 例えば分かんないですけど、うん、マネジメント的な雰囲気で言って、うんうん、2人がちょっとなんとなく揉めてるかな、うん、みたいなのを仲介するときに、うん、どっちにも共感しなきゃいけないんですけど、うん、でもどっちかに寄っちゃいけないので、うんうんうんうん、なんとなくボリュームは下げていきます。うん、それでどうなのってもう聞くポジションをで自分の意見は言わず、それで今どう思ってんのみたいな、なるほどね、でどうなんだみたいなのを同じテンションでやるようにはしてますかね。
なるほどね。入っていかずに自分がこう客観的なクリップボードみたいな存在になる。
言いたいことを言わせて、そう情報だけ集めるみたいな。で、まあそれに対して。2人のをガッチャンコしてどっちがどうした方がいいのかなっていうのをマインドさんに相談したりとか、自分で対処する時もなんかどっちかに寄せない、私だったらこっちが正解だと思うっていうふうにしないようにしてる時は多分共感力を抑えてるかもしれないですね。
そうだね。ヒロさんどうですか？
僕もまあ近いですけど、共感できないことってあるじゃないですか。つまりいやそんなことないでしょうって思うときにそう言うといろいろちょっとややこしいことになるなということが多いので、うんうんうん、まあ、スイッチを切ってうーんそうなんだって、
あ、うなずいて、ね、顔うなずいて
とこう切って、まあ、伝わってるとは思うんですけど、正直あんまり、まあ、そうよく妻に全然話聞いてないでしょとか、
だからこう妻がいつもね、
妻がね、
妻がいいんですが、なんか聞いてるよね。
まあ、でもそうですね、共感できない時に無理に共感せず共感スイッチ切って、でまあいちいち余計なことは言わないようにする、乗り切るというか、まあ、そういうことはあると思います、
うん、自分がこうあんまり入り込みすぎて傷ついちゃわないようにってことですよね。
とかこう相手に対してちょっとこう傷つけるようなこと言わないようにというか、議論する時とかは別ですけど、なんかその愚痴とかで聞いてほしいだけの時にそんなこと言うけど、あなたもこういうとこ悪いよねって思ったとしても言わない。
でも共感もしすぎない。
共感できないことに無理に共感はしません。そうそうそう、仕事だったらします。
そこスイッチありますよね。
ですね。なるほどなるほど。そうね。愚痴とか聞きすぎちゃうと病んじゃうよね。
なんかだから話半分でというか、いい意味でフラットに聞いて。
わかりました。じゃあそういうところでは、まあ、ちょっと共感力はボリュームを実は調整してもいいんじゃないかっていう面もあるけれども、イノベーションがどこから生まれるのか、まあ、サービスとかってね共感力の塊かなと思うんですけれども、マイクロソフトの CEO が最も大事にしているのは共感力ということでしたので、ライフハッカーの編集部はこんな風に共感のボリュームを使い分けながらということで磨き方の記事もまた出していきたいなという風に思っております。はい、そんなわけで本日ご紹介した記事はマイクロソフト CEO の語る才能や経験よりも重要な力でした。ポッドキャスト版をお聞きの方は概要欄に記事の詳細がございます。こちらもぜひご覧ください。今回の感想や番組へのリクエストは概要欄のリンクからぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ライフハッカー日本版の遠藤と
丸山と
田中でした。